お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙4章6節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の6節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。ここには何も思い煩わないでと書かれています。4節には、神様が私たちに与えられた新しい戒めの一つがありました。それは喜びなさいという戒めです。今ここにもう一つの戒めがあります。何も思い煩わないで、すべてのことについて祈りなさいという戒めです。ここには何もとありますが、これはとても興味深い言葉です。もし何かがあんなら、それは何もないということではありません。何もないのは何もないのであって、あなたは何も思い煩うべきではないのです。これは私たちが人生をバラ色の眼鏡を通して見て、現実を見据えることをしないという意味でしょうか。罪は現実でなく、病気も問題も現実ではないと信じるべきなのでしょうか。私たちは罪や病気や問題を無視すべきなのでしょうか。そうではありません。パウロが私たちは何も思い煩うべきではないと言ったのは、私たちがすべてのことについて祈るべきだからなのです。つまり私たちは主に人生のすべてのことについてお話しすべきであることを意味します。何一つ省いてはなりません。何年も前にフィラデルフィアの上品な老婦人がキャンベル・モルガン博士のところに次のような質問を持ってきたそうです。モルガン博士、あなたは私たちが人生の小さなことについても祈るべきだと思われますか。モルガン博士は独特の英国式の作法で言いました。奥さん、あなたはご自分の人生で何か大きなことを神様に申し上げることがおできになりますか。私たちが自分の大きな問題を神様のところに持って行くというとき、どういう意味で言っているのでしょうか。神様にとっては、どのような大きな問題も全部小さな問題なのです。そして私たちが小さいものと呼ぶものすらも、神様はご自分のところに持ってくるように求めておられるのです。私たちは祈りの中で、例外なしに、すべてのものを神様のところに持って行く習慣をつける必要があります。私は車で出かけて、何時間も運転するときには、私と一緒に行ってくださるように、主イエスをお招きします。私は主に、あなたや他の人たちには話すことのない、バーノン・マギーに関するすべてのことをお話しします。どんな小さなこともすべてをお話しするのです。私たちはみんな主にすべてをお話しすることを学ぶべきだと思います。なぜなら私たちはすべてのことについて祈るべきだからですとマギー博士は述べています。中世の神秘主義者の一人であったフェネロンの忠告には、パウロがすべてのことについて祈りなさいと言った時に意味したことが含まれているように思います。 神様にあなたの心の中にあるすべてをお話しせよ。人が自分の心の喜びと痛みとを親しい友に打ち明けるように、あなたの問題を神様にお話しせよ。神様があなたを慰めてくださるように、あなたの喜びを神様にお話しせよ。神様がその喜びを落ち着かせてくださるように、あなたの切なる願いを神様にお話しせよ。神様がその切なる願いを清めてくださるように、あなたの反感を神様にお話しせよ。神様がその反感を克服するのを手伝ってくださるように、あなたの受ける誘惑を神様にお話しせよ。神様が誘惑からあなたを守ってくださるように、あなたの心の傷を神様にお見せせよ。神様がその傷を癒してくださるように、良いことに対するあなたの無関心、悪のために堕落したあなたの好み、あなたの不安定さをそのまま横たえよ。神様に、自己愛があなたを他の人々に対して不公平にすること、うぬぼれがあなたを誠意のないものにすること、自尊心が他の人々に対してと同じように自分に対してもあなたを偽ることをお話しせよ。もしこのようにあなたが自分のすべての弱さと必要と問題を注ぎ出すなら、あなたは言うことにこと書くことはない。あなたの問題は尽きることがない。問題は次から次へと新しくされるのだから。お互いに秘密のない人々は、会話の主題が欲しいなどと思うことは決してない。彼らは自分たちの言葉を計りにかけない。何も隠すことはないからだ。何か言うことを探すなどということもない。彼らは心の豊かさの中から語り合う。考慮することもない。思ったことを語るだけだ。そのような親密さ、遠慮のない神様との交わりを達成した人々は幸いである。長い間私はこの引用を聖書の中に挟み、時々取り出して読んでいますと、マギー博士は自分の経験を次のように述べています。私は自分の重荷を祈りのうちに主のところに持って行きますと証しをすると、とても敬虔そうに聞こえると思います。告白しなければなりませんが、すべてを神様の御前に広げた後、祈りを得ると、私はまたそのすべてを拾い上げ、問題を私の肩に背負い直し、また重荷を負って歩き始めてしまいます。それが私の問題なのです。主は私たちが主を信頼して何も思い煩うことなく、すべてのことについて祈るように願っておられます。私は木の枝に止まっている鳥や、蜜を集めている蜜蜂のように自由だと言えたら良いのにと思います。主は私たちがそのように自由になることを望んでおられるのです。我が家の庭には、マネシツグミという鳥がいます。この鳥は、うちの木になっている果物を食べてしまうのですが、その鳥が夜に私のために歌を歌ってくれるので、そのお礼をあげるのは正しいことだと感じています。さて実際にはこの鳥は私のために歌ってくれているわけではありません。彼は私が聞いていてもいなくても気にしていないと思います。彼の奥さんは卵の上に座っています。いくつかの卵の上にずっと座っているのはなかなか退屈な仕事だと思います。そこでこのマネシツグミは自分の奥さんのために夜通し歌ってあげるのです。先日夜中の2時頃に目が覚めたのですが、彼は彼女のためにその時も歌っていました。私は中庭に座っていた時にこのマネシツグミに気がつきました。彼は私を軽蔑の眼差しで見た後、杏の木に飛んで行って杏の実を食べ始めました。私に許可を得るなどということはしませんでした。彼は全く自由です。この鳥は何か食べるものを見つけなければならないと心配するようなことはありません。 自分のためにそこに杏の実があることを知っているのです。私たちはあんなふうに本当に神様を信頼しているでしょうか。何も思い煩わず、すべてのことを祈りなさいというのは、あの鳥のようになることを意味するのではないでしょうかと、マギー博士は述べています。感謝をもって捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいと命じるパウロは、一度も祈りを向こう水な行動だと言ってはいません。祈りはしっかりとした土台の上に立っています。ですからパウロはまた信仰について次のように述べています。ローマ人への手紙10章の17節。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。祈りは信仰に頼り、信仰は神様の御言葉に頼っています。彼はあなたが願いを持って神様のところに行くとき、神様に感謝しなさいと言います。そのときにその場で神様に感謝するのです。ある人たちはこれは祈りの答えをいただいたときに神様のところに戻っていって感謝すべきであるという意味だと解釈します。しかしパウロがここで言ったのはそういうことではありません。パウロは歴史上世界中に存在した中で最も融通の利く言語であるギリシャ語を使って自分自身を表現することができました。ですから彼は自分の言いたいことを言うことができました。彼が言っているのは、あなたが願い事をするとき、その場で、その時に自分の祈りを聞いてくださることを神様に感謝すべきだということなのです。さて、おそらくあなたは、でも神様は私の祈りには答えてくださらないだろう。答えをもらっていない祈りがたくさんあるのだと考えておられるかもしれません。しかしもし何か特定のものを祈ったのに、それが与えられなかったかもしれないのは、それはノーという答えをいただいたからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の父はクリスチャンではありませんでしたが、良い父親でした。彼は綿繰り機を動かしていて、綿繰り機の機械はいつでも回っていました。私は小さい頃そこに入っていって、飴を買うために5セントを頂戴とお願いしたものです。父はポケットに手を突っ込んで私に5セントをくれました。そしてある時私は父に自転車をねだりました。父は自転車を買うお金がないので、答えはノーだと言いました。今日私はあなたに、私が父にお願いしたことで、父が聞かなかったこと、答えてくれなかったことは一つもありませんということができます。多くの場合、答えはノーでした。実際父のノーはイエスよりももっと確実でした。父のノーは話し合いの終わりでした。事実、私は今日、両親が決断を下した後に、彼らと口論を続ける若い人たちのことを理解することができません。私の父がノーと言ったら、それで話し合いは終わりです。あの時にはそうは思わなかったのですが、今は私の願いに対する最も賢い応答はノーであったことを学んできました。とにかく事実として父は私の一つ一つの願いに確かな答えをくれたのです。神様には大勢のわがままな子供たちがいます。神様がノーと言われると彼らは膨れ面をして言うのです。僕には答えていただいていない祈りがある。答えていただいていない祈りがあるのではありません。神様はいつでもあなたの祈りを聞き、お答えになっているのです。小さいことも大きなことも、祈りのうちに私たちはそれらのすべてを神様のところに持っていくことができます。 どのように大きいことと小さいこととを選別したらよいのでしょうか。そんな心配はいりません。すべてのものは神様にとっては小さいことだからです。ある技術者がパナマ運河を建設していたとき、彼は家で建設中の巨大な運河の青写真を机の上に広げていました。すると彼の小さな息子が涙を流しながら壊れたおもちゃのワゴンを彼のところに持ってきました。ワゴンのタイヤが外れてしまったのです。さて、そのお父さんはうるさいと言って彼を部屋から出してしまったでしょうか。そんなことはありません。彼はただ、偉大な運河の青写真を脇へ避けて、自分の小さな息子を抱きかかえて、どうしたんだいと尋ねたのです。その子は片方の手にワゴン、もう片方の手にタイヤを持って差し出しました。お父さんはタイヤを受け取り、手首をひとひねりしただけでそれを直してくれました。彼は子供の涙にキスをして、彼を床に戻し、その子は満足して遊び出しました。子供に対する父親の本能を男性の心に植え付けられたのは神様です。なんなら神様ご自身が愛情深い父なる方であるからです。あなたのワゴンのタイヤが取れてしまったとき、それはあなたにとって解決不可能な問題に見えるかもしれません。でも神様はあなたの叫びを聞き、答えてくださるのです。もし神様がノーと言われるなら、それはノーがあなたにとって最善の答えであるからです。父が亡くなってから、私が神様に立ち返り、私には天の父なるお方がおられるんだと気づくまでに何年もかかりました。しかしその後、私は息子として父なる神様のところにどんな小さな願いも持っていくことができることを学びました。神様は人間の父がそうしてくれていたように、子供であるあなたにも答えてくださるのです。そして多くの場合、神様のお答えはノーなのです。またマギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がまだ結婚したばかりの時に、ある町の教会が牧師を探していて、ある日私はそこに招かれて出かけて行きました。その教会は戦略的な素晴らしい教会であると評価されていました。日曜日に2回説教をした後、教会から電話がありました。それは自分たちの教団が私を招聘することを許可しないというものでした。その教会は戦略的な教会で、彼らには教会政治家が必要だったのです。そして私は政治家ではありませんでした。私はそのような目的でミニストリーに入ったのではありません。でもその時、私は正直、私をその教会の牧師にさせなかったことで、神様は大きな間違いをされたと感じていました。数年前に、家内と私は、ただその教会の前を通りました。残念ながらその教会はリベラル主義に入っていってしまいました。振り返ってみると、自分が主にどんな風に叫んだか思い出すことができます。私は神様に、神様がどれほど自分をがっかりさせたか、そしてそれまで最も大きいチャンスを逃すようにさせたとお話ししました。私は神様を責め、神様のせいにし、実際に神様にガミガミと言いました。なぜなら神様は何が私にとって一番良いことか分かっていないように思えたからです。神様はしっかりとそのドアを閉じられたので、その時のバタンという音がその後何年も私の耳に響いていました。でも私の天の父なるお方は、私の祈りに応えてくださったのです。そして私はその時に神様に感謝しなかったことを恥ずかしく思います。ですから私からあなたへのアドバイスはこうです。神様が自分の祈りに応えてくださっていないという代わりに、あなたは次のように言うべきです。 私の天の父なるお方は、私の祈りを聞かれたけれど、私にノーと言われた。それが正しい答えなんだ。私たちはどのような状況においても、まず感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただくべきなのです。ピリピ人への手紙4章の7節。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。聖書は私たちが理解することのできる別の種類の平安について語っています。神様がご支配なさる世界平和があります。私たちはいつの日にか水が海を覆っているように地球を平和が覆うのだと確信しています。その平和は平和の君であるキリストのご人格を通してくるのです。同時に罪が許された時に来る平安もあります。ローマ人への手紙5章の1節にはこのように書かれています。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。それから静けさである平安もあります。主イエスは言われました。ヨハネ14章の27節。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。この平安は素晴らしい平安であって、しかも人のすべての考えに勝る神の平安なのです。この平安は私たちがいつでもその中に生きている平安ではないことは分かっています。この平安は時によって私たちの魂をさっと撫でていくものだと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。ある時私はハワイ島に立って熱帯にある雪をかぶった偉大なマウナケアの山を前景に夕日を眺めていました。そのような神様の被造物の威厳を見ていたとき、なんという平安が訪れたことでしょうか。それが何であったかを説明することはできません。しかしその平安は、すべての考えに勝るものでした。そして天の父なるお方が、私が癌にかかるのを許可されたとき、その同じ平安が訪れました。私は死ぬほど恐れて病院に入りました。そしてその夜、私はすべてを神様にお捧げし、神様が現実のお方であることを知りたいのですと申し上げました。その時神様がご自分を現実のものとして表してくださり、すべての考えに勝る平安が私の魂にあふれたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は力の秘密、祈りというテーマで、ピリピ人への手紙4章6節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。